私は2023年にドイツ語で合格しましたが、これから私の合格体験談をお話しさせていただきたいと思います。まず受験の動機の前に、ドイツ語という特殊言語ということで、私とドイツあるいはドイツ語の関わりについてお話しさせていただきます。で、まず、大学で第二外国語を選択しました。ただこれはあまり熱心に勉強はしていませんでした。卒業旅行で、ドイツを含めたヨーロッパ7カ国を巡るツアーに参加し、なぜかドイツの雰囲気に惹かれ、興味を持ちました。そこで、前の職場で、第二外国語研修というものがあったことから、ドイツ語を1年間そこで勉強しました。で、それではちょっと足りないということで、語学学校に通いまして、中級試験に合格するまではかなり真面目にやっていたと思います。その後上級になってからは、忘れない程度にドイツ語を続けているという状態でした。で、また前の職場では5ヶ月間ドイツを中心にヨーロッパで研修をする機会がありました。で、その時は、仕事は英語、生活はドイツ語という状態でした。で、今の職場になってからも2ヶ月のドイツ滞在の経験があります。で、現在では毎年出張でドイツに行く、あるいはドイツからのお客さんをお迎えするというようなことをしております。ということで、ドイツというのは仕事、プライベートを通じて非常に、私にとってこうゆかりの深いもので、また知人や友人が多いという状態です。で、まず受験の動機ですけれども、この試験については昔からある程度は知っていましたが、直接の動機というのは2015年に職場の同僚が英語で合格したということで、その話を聞いて興味が湧いたということです。で、同時に、若い頃は海外により目が向いていたんですけれども、日本の文化ですとか観光地への興味が湧いている時期でもありました。で、ドイツ語で日本を知ってもらえる資格ということで、関心が芽生えたということもできるかと思います。で、2018年に、欧日協会のドイツ語で日本文化紹介というクラスに、通い始めました。その授業は非常に面白くて、毎回お題が出て、プレゼンテーションをし、それをクラスメートとディスカッションするというものでした。で、先生もとても面白くて、授業自体が楽しく、また仲良くなったクラスメートはほとんどが通訳案内士の資格を持っていたということで、受験を本格的にしようという気持ちになりました。で、この資格というのは長年ドイツやドイツ語と関わってきた中で、日本の文化や観光地の良さに目覚めたという自分の気持ちとこう非常に融合性があるものとして、目指すということに至りました。で、私の受験の歴史ですけれども、2019年に初受験をいたしました。その時は一次試験は歴史以外合格いたしました。で、次の年、日本史のみを受験したんですが、残念ながら不合格ということになりました。で、2022年に、再受験をしました。で、この時は、また日本歴史と、さらに加えて通訳案内士の実務を落としてしまいました。で、2023年にその2科目を再受験して、ようやく一次試験に合格し、また二次試験にも合格したということになります。で、私の一次試験の筆記試験の対策についてお話をいたします。で、ドイツ語の方ですけれども、主に過去問をやりました。また時々、ZDF のニュースを聞いたりですとか、ポッドキャストのドイチェヴェレのコンテンツを聞いたりということもやりました。次に、一次の日本地理の試験対策ですけれども、これはほとんどハローの教材のみで対応いたしました。過去問と、あとは、傾向と対策とマラソンセミナーを中心に勉強いたしました。またこれと同時に、日本地図帳を用いてその場所を確認したりですとか、さらに、旅に出たくなる地図と日本と というものを買いまして、勉強もいたしました。この地図帳は非常にこう内容が濃くて、まあ、観光地に関する情報も盛りだくさんで、まあ、本当に見てるだけで楽しくなる本で、まあ、やや勉強から脱線気味になることもありました。次に、まあ、日本歴史ですけれども、これは本当にまあ苦労いたしました。で、最初の受験の時は、マラソンセミナーのテキストとか、傾向と対策も用いたんですけれども、やはり学生時代に歴史をやってからだいぶ経っているということもあって、学び直しという意味で、トライの高校日本史 B の映像授業というものを見ました。これは黒川先生という方が撮っている、映している授業なんですけれども、まあ、大変面白くて、まあ、役に立ちました。で、また、山川の教科書や図録というものも勉強いたしました。で、まあ、これでもちょっと1回目失敗してしまったということで、再受験の時に何が、まあ、悪いのかということを、まあ、考えました。で、やはり私の場合はなんとなくは覚えてるんですけれども、結局時系列などをしっかり記憶できていないということで、なかなか質問に、的確に答えられないというふうに自分で思いまして、YouTube の動画を使った勉強というのも並行して行いました。で、例えば、漫画日本史アニメと、これはちょっと今はコンテンツが見つからないんですが、これは意外とよくできていて、日本史の流れをつかむのに非常に役立ちました。また、数分でわかる日本史というコンテンツも、まあ、特に、政権交代が激しくてなかなか頭に入ってこないこう明治時代以降のこう政治の流れというものを理解するのに役立ちましたと。で、また、書籍としては、一気に学び直す日本史というものもちょっと使いまして、これは非常にまた面白い本だなというふうに思いました。まあ、で、結果として、まあ、ようやく合格をすることができたということです。で、日本史に関しましてはちょっとエピソードがございまして、最初の受験の時の日本歴史の問題の中には日光の社寺に関する問題が出ました。で、まあ、どの建物が国宝かという問題が含まれていたわけですけれども、まあ、ちょっと日本史の問題なのかなという疑問を持ちつつ、まあ、そもそも日光には久しく行っていないということに気がつきまして、まあ、答えられなかったのが悔しかったこともあり、コロナ中に日光に行ったりしてみました。で、まあ、他にも日本の中の旅行をしまして、まあ、実体的に地理や歴史の知識を蓄えたということも少し良かったのかなというふうに思っています。で、まあ、苦労はあったんですけれども、勉強を通して、日本の歴史を結構楽しむことができました。次に、一般常識について、お話をします。一般常識は実際にはもうハローの教材を使ったということで、になります。で、過去問と、あとは一般常識の傾向と対策で、あとはその観光白書ですね、それのハイライト版というものがとても役立ちました。実際にこれらをやっていれば十分に対応できるのではないかというふうに思います。で、最後に通訳案内の実務ですが、これもハローの教材のみを用いました。傾向と対策に従いまして、観光庁のテキストを勉強しました。この傾向と対策のアドバイスはとても役立ちました。で、特に2回目にこの試験を落としてしまった後はより綿密に勉強いたしました。次に、第一次筆記試験受験の感想ですけれども、ドイツ語とちょっと日本歴史だけについて感想を述べたいと思います。まずドイツ語ですけれども、実は最初の受験の時は、まあ、英語とは異なって ほとんどの問題が記述式でした。で、まあ、作文が多くて、その作文求められる内容も非常に難しくて、時間がギリギリでした。ところが再受験の時にはドイツ語も択一式になっていまして、だいぶ試験が楽になったなというふうに感じました。文法以外はそれほど迷う内容は、まあ、ありませんでしたので、ある程度ドイツ語の下地があれば、過去問の勉強で十分だというふうに感じました。で、次に日本歴史ですけれども、これは先ほど説明しましたように一番苦労しました。最初に受けた試験では、これが歴史の問題なのかなという問題がかなりあって、こんなものまで出るのかという憤りとやるせなさを感じました。ただ他方で、ちゃんと合格する人もいるので、やはり自分の勉強不足だと、最終的にはそういうふうに考えて、頑張りましたと。で、最後に受験にした時には、非常に素直な問題が出て、安心しました。で、次に、第2次の口述試験対策に移ります。2020年、最初の試験の時には、受かるかどうかわからないという状態で、2次の対策をいたしました。で、その時は、ドイツ人の先生とオンラインでマンツーマンレッスンを40分の授業ぐらいですね、を20回ほど受けました。で、何をしたかというと、日本事象に関するドイツ語の文章をあらかじめ作成しまして、それを授業の時に添削してもらうとともに、そのテーマについてディスカッションするという方式でした。で、その先生は日本での生活が長く、日本の文化とか、歴史に非常に造詣が深い先生でしたので、非常に、面白く授業を受けることができました。で、2023年の時の試験の準備ですけれども、実はあまりこう真剣に勉強しようという気になかなかならず、というのはまた一次試験が落ちるかもしれないという気持ちがちょっとありまして、ちゃんとやり始めたのは一次試験が合格してからでした。要するに2ヶ月ぐらいしか準備期間がなかったということになります。で、しかも10月11月は、もうコロナも回復したということで海外出張が入っていまして、あまり時間が取れませんでした。で、ただその中の出張にドイツ出張がありまして、また少しはドイツ語を話す機会というのがありました。で、どのように準備をしようかということを考えまして、まずはその日本語でも説明できない内容はドイツ語でも説明できないということから、プレゼンテーション問題に絞って準備をしました。で、どうしましたか。使ったものというのは、その2020年の段階でマンツーマンレッスンで、作った資料ですとか、あとは、日本的辞書、英文説明の300選のドイツ語版というものも利用しました。ただこの、300選はある程度は役に立ったんですが、どうしてもこう、なんていうんですか、他の人が作ったものであるので、必ずしも自分が説明したい内容と一致するというものでもなかったということもありまして、ある程度もう少し自分でも作らなくてはいけないというふうに思ったのですが、やはり時間がないと。そうしたところをこう上山先生のこうアドバイスとして、チャット GTP を利用する勉強法というのが、サイトに載っておりましたので、これは便利だということで、説明をしたい、単語を入れたり、質問を作ったりして、200字程度の回答、説明の回答というのを得て、それを蓄積していくというような勉強法を取りました。で、その説明する対象の事物というものに関しては、ハローの過去問ですとか予想問題のが非常に役立ちました。 で、まあ、チャット GTP の答えに、まあ、少し手を加えたりすることもあったんですが、まあ、そもそもあんまり答えが気に入らないという時にはDeepL を使って、まあ、自分で日本語を打ち込んでそのドイツ語訳を見て、それを少し修正してというようなことをして、準備をいたしました。まあ、ただ正直なところもう全てのこう事物について説明を用意するということはまあできなかったんですが、まあ、そのハローの予想問題などを見て集中的に出そうなものというものの準備に絞ったということになります。で、私としては、まあ語学関連の AI 環境がまあ今格段に進歩していて、まあ、勉強手法というのは最初の受験の時とだいぶ変わったというような印象を持ちました。で、でその準備はそれだけではなく、ドイツ人が、まあ、生のドイツ人ですねがどのように説明するかという観点から結構 YouTube 動画も暇を見つけてみたりしていました。で、結構役に立ったものとしては、ヤーパンハウトナーという名古屋のこれはドイツ人のレナさんという観光、まあ、案内ガイドの方が、かなりいろんなコンテンツをアップしていまして、まあ、その人の喋り方を聞いていると、まあ、結構そのあまり難しい単語を使わなくてもかなりの内容ができるなということとか、まあ、話の合間合間のこうつなぎのこう言い方ですとかそういうのが非常にやっぱりあの役に立ったということがあります。でもう一つ日本語というコンテンツですね YouTube もあるんですがこれは大阪近辺に住んでいる男性が、まあやっているものなんですがこの方はおそらく日本の文化関係のなんか仕事をしているらしくってもう少しこう日本文化に関して深みのあることをいろいろ説明するというような、コンテンツでした。で特に私としてはこうワビサビのドイツ人の説明というのが非常に面白く感じました。で、まあ、こういったあのものをフル活用しまして準備をしたわけですけれども、まあ、その中で思ったことというのは、昔は結構英語とドイツ語では取得できるコンテンツとか情報が異なったというのがあったんですが、まあ、AI の、技術の進歩とかで、まあ、あまりこう変わらなくなったあるいはドイツ語だからといってまあ、そのネガティブというんですかね情報が少なくて困るということではもう今はないのかなというふうに思いました。で、あとはそうですねあと非常に役に立ったということはその、すいません外国語訳ですね外国語訳問題のところについてなんですけれども、まあ、外国語訳というのは、ご存知通り日本語で言われたものをまあ、ドイツ語で訳すというものなので、まあ、日本語の問題が分からないと理解できないと答えられないというもので、まあ、あるサイトでは、まあ、日本語の文章を聞いてメモの練習を、まあ、することを、まあ、推奨するものもありました。ただ、まあ、自分としてはちょっとやや疑問に感じていたところ、このハローの模擬面接特訓のを受けた方のその感想文の中に、上山先生のアドバイスとして全てを書くことは必要ないと、まあ、重要なところを、この単語をメモする程度でむしろ言われている文章に集中すると、まあ、そのようなアドバイスがあったということで、まあ、私もそのような望み方の方がこう適切ではないかなと思いましたので、まあ、本番もそのように望んだということになります。で、まあ、今も申しましたが、模擬面接の特訓の感想とあと合格体験記というのは面接を受ける上で非常に役立ちました。で実際模擬面接の方は行きたいと思ったんですけれども、まあ、時間がなかったので、感想文がアップされるたびに結構かなり密にチェックをしておりました。で、明るく笑顔で大きな声で話すことの重要性と というのもその、模擬面接特訓の感想から、得た重要な示唆ということになります。で次に、第二次口述試験の内容について、ちょっとお話をしたいと思います。私の場合は、試験官の方は日本人は、30代か40代の女性で、なんていうんですかね、それほど特徴はないと、冷たくもなくすごく明るくもないというそういう感じの方でした。で、ドイツ人の試験官の方は、4、50代の女性でかなり、フレンドリーな感じで、ドイツ語も非常に聞き取りやすい方でした。で、まずプレゼンの方ですけれども、プレゼンのテーマとしては、熊野古道とあと桜前線と、もう一つは実は自分では忘れていたんですが、他の方の、情報によるとどうもカプセルトイだったというふうな、ことだったと思います。で、なぜ忘れてしまったかというと、ちょっと後でお話しするように熊野古道がまさに準備をした、テーマの一つで、それが的中したことでもう舞い上がってしまったというのがあります。でプレゼン後に、どのような質疑応答があったかということなんですけれども、試験官は、その行き方について聞いてきました。どこにあるのか、どのくらいかかるのかと。でこれはちょっと意外なというか、私にとっては意外だったのですが、幸い昔行ったことがありましたので、和歌山県は、大阪の南の方、熊野古道は紀伊半島にあると。で、東京からなら 4、5 時間というようなことを答えました。でどこからどのように行けるかということについてもさらに問われたんですけれども、東京からなら、大阪まで新幹線でそれから乗り換えと、名古屋から伊勢を通っても行けるというようなことを答えましたと。で、どのぐらいかということで、4、5 時間か、あるいは飛行機でも行けるというようなことも言いました。でこのちょっと行き方の質問については私としてはちょっと予想外だったということもあって、ややあたふたと答えたかなという印象でした。で次に、外国語訳の日本文ですけれども、提示されたものは、千本鳥居で有名な伏見稲荷神社は観光客、外国人観光客に人気を集めている。文科省の統計によれば日本には15万を超える神社があるが、多くの外国人観光客が神社を訪れている。その反面、神社を訪れる外国人のマナーも問題になっていると。概略このような問題でした。で条件としては、外国人2人連れ、10人のツアーに参加、大阪から入り直接京都に来たという条件だったと記憶しています。でシチュエーションとしては、清水寺に来たが、前に訪れた神社には鳥居があるのになぜ、清水寺にないのかという不思議を持っているというシチュエーションでした。でこのような、条件シチュエーションに対して、外国人の観光客役の試験官からは、ほとんど同じ質問ですね。なぜ清水寺には鳥居がないのかということが聞かれました。で私のその準備していた時の印象では、この外国語訳の質疑応答というのは、若干こう困ったちゃんの外国人観光客が、やや無理難題を言うというそういうシチュエーションで、質問されるというふうに認識していましたので、この文化に関する質問がストレートに来るというのはちょっとまた、びっくりしたところでした。ただこの鳥居問題については結構準備をしていたところでしたので、私の回答としては、清水寺は寺であると、で前に訪問したところは神社だったということですねと。寺は仏教に基づいており、 神社は神道に基づいている、神道に鳥居があるのは神聖な場所と現世を分けるという考え方があるからで、仏教にはそのような考え方がないというようなことを説明をいたしました。で、そうすると試験官は仏教と神道は分かれているのかという質問をしてきました。で、私としては、分かれていると。ただし日本では長い間仏教と神道は集合していたと。で、分かれたのは明治時代以降であるというような答えをしました。そうしたところ日本人は、試験官は日本人は神道、仏教と神道のどちらを信仰しているのかというような質問をしてきました。で、私は、日本人で特定の宗教を信仰している人は少ない、神社に行ったり寺に行ったりしていると。で、もともと神道には特定の神を信仰するという考えがなく、神がたくさんいるという考えで、いろいろなもの、例えば山木などに神がいると考えるというふうな答えをしました。そうしたところ試験官は、そうすると、寺には鳥居がないことかということを再度聞いてきました。で、私はちょっとここは断言していいのかというところはちょっと迷ったのですが、基本的にはそうだと思うというような答えをしました。そうしましたら試験官は、ではあなたはどちらの信、を信仰しているのかということを聞いてきました。この質問が正直一番難しいということで、多くの日本人と同じように私も寺に行ったり、神社に行ったりしますので、難しかったんですが、神道かなと。で、 なぜかというと家族の葬式は神道だったからということで、答えたところも時間切れになりました。 でその二次試験の感想ですけれども、割とこう緊張せずに口述試験に臨むことができました。で、準備が万全とは言い難かったのですけれども、もうここまで来たらやるしかないと思うと肝が据わって、あまり緊張するということがはありませんでした。で、先ほど述べたようにちょっと、この熊野古道のプレゼンテーマにしては関しては準備をしておりまして、というのはドイツ人の友人が今年、一緒に旅行しようということにあのメールをしてきまして、準備をしていたということがあります。で、それが、プレゼンのテーマの一番目だったということで、もうかなり浮かれて迷わずに選びました。で、ドイツ人の試験官がフレンドリーだったこともあって、始終楽しく話すことが、できました。で、翻訳問題では、文科省の単語が出てこなかったりですとか、相変わらずこう文法は多少怪しいところがあったんですけれども、そんなに悪くなかったのかなというふうに、思って意気揚々と家に帰ってきたのですけれども、その夜熊野古道が世界遺産だということを言い忘れたということに気がつきまして、これはもう落ちたなというふうに、それからはずっと暗い気持ちでおりました。ところがなんと合格できたということで、よかったなというふうに思っているところです。で、次に、ハローのメルガマガですとか、動画教材で役立ったものということですが、やはり過去問というものは準備をするにあたって非常に、有益な情報だったと思います。あとはその予想問題ですとか、マラソンセミナーの、教材ですとか、そういったものも非常にフル活用させていただきました。で、ただもうやはり何といってもこう他からは得難いものというのは合格体験記と、あとは先ほどの模擬、面接の特訓の感想ですね。こういったものは他からは得られないものですし、非常に率直な体験を述べられている方が多くて、その感想ですとか体験談から学ぶことが多かったというふうに感じております。で、最後に今後の抱負ですけれども、 まだちょっと現職仕事をしているという関係から、当面は本格的にガイドをやる予定は、ありません。ただ、このもうガイドをやっている友人からは、まあ、ドイツ語は今非常に需要が多くて、助っ人でちょっとできないかみたいな話ももうすでに、来ているという状況です。ただ、まあ、自分としてはきちんとして準備をしてから臨みたいと思っていますので、最初は、まあ、東京近郊の一日案内などからスタートしてみたいなというふうに思っています。以上にて私の合格体験談は終了させていただきます。最後までお聞きくださいまして誠にありがとうございました。